次のニュースです。ビズレディオ開始4月。FM 東京、ジャパン FM ネットワーク、ジグノシステムジャパンの3社が全国の FM39 局のサイマル配信を無料かつエリアフリーで聴取できるラジオプラットフォーム、ビズレディオのサービスを開始した。レコチョクとの連携によるオンエア楽曲の視聴、購入機能やオンデマンドコンテンツの配信、アプリ上で直接リクエストやメッセージを送れるコミュニケーション機能、有料コンテンツサービスなども盛り込む。
はい、くるみちゃんありがとうございます。またね、いろいろなこうパソコンというかネットを使ってラジオを聞くというのがかなり普及してきてます。その中で、まあ、このような企画、まあ、企画というかこのコンテンツをね作ったわけですね。で、やっぱりですね、このウェブというかこうインターネットを使って、聞くラジオっていうのはやっぱりラジコとかやっぱり今かなり、普及率も高いですし、そのラジオ局ね、先ほど TBS ラジオの話もそうですけども、やっぱり頼りにされる指数というか、やっぱり母数が多ければそれだけこうね、実態数っていうのもですね把握しやすいですので、ラジコがやっぱりどうしても君臨してるのかなという気がするんですね。で、それに加えてですね、そのラジオクラウドっていうですね、ところで、まあ、対抗馬というかですね。ラジコに関しては1週間ね、まあ、ラジコを持ってる人はご存知だと思うんですが、1週間の間であるとアーカイブで繰り返しことはできますけど、1週間過ぎるともう聞けなくなっちゃうんですね。ラジオクラウドっていうのは全く別枠というかですね、一回保存すればですね、ずっと聞き続けることはできるんですよね。で、確か保存もですね、半年ぐらいは、その、保存なしで、その番組同士、番組それぞれの番組で半年ぐらいはアーカイブとして撮って置けてたと思うので、そういう意味でもそのこう保存という意味ではかなりこうラジオクラウドは有効だなと。あとはそのこう聞きたいところを結構細切れでねアップしてくれているというのもあります。ラジコってのはあくまでも CM 込みなのでですね、そういうところで、まあ、それぞれの自分が聞きたい方を、使うべきかなという気がします。そしてそこに関して今度はウィズレディオですね。まあ、ここに関しては本当東京 FM 主導ですので、例えばラジコで聞けないラジオ局、今まだラジコに加盟してない放送局がいくつかありますよね。さ、FM 佐賀とかね、まだ加入してないですけど、そういうところも聞けますし、あと、ね、なぜかって言ったら失礼なんですけども、福岡のね、ラブ FM も参加してるんですね。これはJFN 系列ではないんですが、そういうところもまああるので、まあ、東京 FM 系列、JFN を聞きたい人にはとても有効なコンテンツなのかなという気はしてますね。ですからこれから先またね、大きな広がりを見せていければなと。まだちょっとラジコには勝てないのかなっていう気がしますね。どうしてもこういろいろなね、補足部分というのをこう改善しつつやってますんでね、そこに追いつけ追い越せっていうのができるのかっていうのがちょっと期待ではあります。はい、じゃあ次行きましょう。
次のニュースです。日高五郎さん逝去、4月。1983年からウィークエンドバラエティ日高五郎賞のパーソナリティを35年間続けるなど、 STB ラジオで数々の番組を担当したほか、九州朝日放送、 CBC ラジオ、日本放送でもレギュラー番組を歴任した俳優声優の日高五郎が4月3日、悪性腫瘍により札幌市内の病院で逝去、74歳だった。訃報はSTB ラジオの公式サイト上で発表された。
はい、ということですね。まあね、ずっとやってるパーソナリティですからね、やっぱりね、まあ惜しいですよね。で、僕はその実際この日高五郎賞はごめんなさい、ちょっとちゃんと聞いてないのでわからないんですが、何がすごいってやっぱりそのこう83年からやってるっていう、その長寿ですよね。そしてこのロングランですよ。日高五郎賞は確かに朝の8時から夕方5時くらいになってるんですよ。まあ、フルタイムじゃないですか。サラリーマンの。それをですね、本番でやるというですね、毎週ですよ、やっているというところで、そのこうバイタリティというかですね、非常にこう、で、歯に衣着せぬ発言とかね、ズバッというところとかがすごく人気だったということだったそうなんですね。STB ラジオとしては非常にね、大事な人を亡くしたということだと思いますよ。ね、で、やっぱりこう、長寿番組になってくると、だんだんね、こう注目されていくじゃないですか。で、 もうここで亡くなったことで、まあ今はね、そのこう、日高五郎賞フォーエバーっていう番組だったかな、が今やってるということで、他のアナウンサーの人がね、その意思を受け継いでやってるそうですけれどもね。あとは全国的に言うと、もう、ありがとう浜村淳です。ここぐらいじゃないっす？長寿番組って言ったら、あそこ多分40年ぐらいやってるでしょ。MBS ラジオの。あそこの浜村淳さんもやっぱ、ね、お元気ですからね。で、あの、裏番組というか ABC ラジオの道場洋蔵さんも長いでしょう。そのあたりですよね。もう、っていうところあるんでね。あとは、まあ、東京の放送局で言えば TBS ラジオが長寿番組多いですよね。一番長いのは、森本武郎スタンバイですよね。あれが90年からスタートしてるっていう話ですから、28年。これも、しかもね、月曜から金曜ですからね、これもかなり長いですよ。ねえ、っていうところがあるんで、どうしてもはね、長寿番組になってくると、やっぱ高齢化、ね、パーソナリティの高齢化っていうのもやっぱ心配されますし、いつ交代するかっていうところもあったりしますからね、そのね、固定リスナーっていうのがいたりしてですよ。その固定リスナーが、ね、やっぱこう、天気になるとやっぱりこう離れざるを得ないっていうのもあったりしますからですね。まあこうやってね、こう、日高五郎さんみたいにこう、亡くなられると、泣く泣く番組をこう、変えざるを得ない、ね、ことになってしまうのでしょうがないんですが、僕はね、そういうこう、なんか、ね、パーソナリティの若返り、交代時期っていうのは非常に大事なのかなという気はしてますね。本当にね、惜しい人を亡くしたなという感じがしてますね。でもこれがね、まあ、ちょっと言葉は悪いですけど、チャンスだと、捉えてもいいと思うんですね。その空いた枠をですね、今こう代理で、アナウンサーの方かなが代理でやってますけど、これがチャンスと思ってね、その時間で放送できることの喜びというかですね、そこでまたね、新たな、ね、こう、番組のスタイルっていうのを確立できれば、それがまた長寿番組の足がかりになることもまたありますし、ね、いつかはね、番組っていうのは終わっていくもんですから、その新しい波、新しい風っていうのを吹き込むチャンスでもあるのかなという気がしますんでですね、今後のその STB ラジオのそのこう、編成というのも非常に期待かなという気がしてますね。ジュリアン・マリでクラシック。
次のニュースです。福山雅治さん、長崎のラジオに帰ってきた。4月、東京のコミュニティ FM 渋谷のラジオにて放送されている福山雅治と総口明久の地底人ラジオが NBC ラジオにて放送開始、また10月には北海道 HBC ラジオと熊本 RKK ラジオ RKB 毎日放送で放送開始された。
いやー、驚きましたね。この福山雅治さんがね、またラジオをやっていたという事実ということで、これ僕はあのリアルタイムにその4月の頃にですね、ラジコを僕使ってるんですが、ラジコで NBC ラジオのタイムテーブルを見てるときに、はって思ったんですよ。福山雅治？とか書いてあってたんですね。あれおかしいな、こんな番組って始まったかなと。まあ、要するに僕は東京のね、ラジオ局のことは結構僕関心があって、いろいろこう調べてるんですけど、いやー、そんな番組なかったよなと。だって福山さんですよ。福山雅治さんが、ラジオやるってなって、NBC ラジオ向けで自主制作って NBC ラジオでやらないでしょ、まず。そうなってくるとやっぱり、ほっとかないでしょ、全国が。いや、なんかおかしいなと思って調べてみたんですね。そしたら、その、渋谷のラジオというコミュニティ FM で制作していると。で、調べるとその渋谷のラジオっていうのが、福山雅治さんが多少出資してる、コミュニティ FM みたいなんですね。だからまあ、そのラジオをやるのもまあ、うなずけるというか。ただね、やっぱ俺思うんですけど、福山雅治さんって本当に、こう、ラジオがお好きなんだなという感じで、僕もは、やっぱりこうね、ラジオ好きからするとですね、非常に、好感が持てますよ。ね、かっこよくて、歌が上手くて、色っぽくて、男性からも女性からも人気がある、あの福山雅治さんがラジオが好きなんだって、その小市民的なというかですね。で、地元もしっかり愛してるっていうね、完璧すぎますよね。ね、で、いわゆるそのこう、今ね、福山雅治さんのラジオといえば、東京 FM でね、毎週土曜日の昼2時から全国ネットでやってます、福のラジオっていうのをやってるじゃないですか。で、たびたび聴取率ランキングにもね、名を連ねるほどの人気番組ですよ。 それだけにとどまってるんですよね。昔はね、オールナイトニッポン、魂のラジオみたいなのやってたんですけど、まあやっぱりね、夜が遅い生放送っていうのもあったんで、やめたんですけども、喋り足りなかったんでしょうかね。あれですけど。だってその、オールナイトニッポンの魂のラジオの、ね、玉ラジの時のメンバーでしょ？総口秋久さんとのね、コンビっていうのはさ。だからやりたかったんでしょう。ねえ、やっぱそれほどだから、よっぽどですよ。で、しかもやっぱりこう、特筆すべきは、まあそういうね、こう、福山さんが出資しているラジオ局とはいえ、コミュニティ FM の放送を、一般権益局の、しかも AM ラジオ局がネットするっていう。これがちょっと、今までになかったですよね。これすごいことです。ですから、そのコミュニティ FM だとですよ、サイマル放送するサイトはあったにしても、そのこう、いわゆるこう、タイムフリー的なですよ。過去の放送を引き戻して、時間を引き戻し聞くことができなかったものを、ラジコを経由することで、つまり AM 局がそのネットをすることで、タイムフリーで1週間ね、聞き逃しても聞けるわけじゃないですか。これが大きいじゃないですか。僕それがあると思うんですよね。で、我々はこのコミュニティ FM で、放送してるのも、ね、FM 諫早さんを通じてですよ、こう、サイマル放送で世界中どこでも聞けるっていうのはあったにしても、巻き戻しはできないですよね。ああ、聞き逃した昨日って、聞き逃したっつってタイムフリーなんて昨日ないんだから。それを、まあ、することでできるっていうことが僕はとても意義があるなと思うわけですよね。で、あとは C って言うんなら、これちょっとかなりおこがましいですが、僕らにもチャンスがあるぞと。え、コミュニティ FM で放送してる放送が、ね、流れるかもしんねえぞと。この、一般放送局に、夢があるなと。おこがましいですかね。僕らこの一般市民のね、僕翼、くるみえいちゃんね、中野俊太郎、陽太郎ね、このあたりが流れるかもしんねえぞという、ね、ことも、まあ、なきにしもあらずということでですね、とてもおこがましい発言なんですが、夢があるなと思いますね。なんかそういう気がしました。まあ、福山さんと比べるもんじゃねえ。共通点は長崎県人だけというね、長崎出身だけというと、いうところあるんですけれども、ね、いやーなんかとても夢があるなという感じでございまして、はい、次行きましょう。
次のニュースです。スタッフの不正捜査が発覚。9月、日経ラジオ社第二放送の音楽番組クリックデンオンエアの40代担当ディレクターが連打アプリを使って投票を操作する不正を行っていたことがこの日発覚。8月24日の放送分で番組をパソコンからサーバーに接続できなくなり、原因を調べたところ不正が発覚した。9月7日の放送をもって番組を打ち切るとともに、信頼を裏切る行為で誠に申し訳ありませんでしたと謝罪した。このディレクターは約1年半にわたって同様の行為を行っていたことを認めた。
はい、このニュースはまあラジオ好きのみならずね、ちょっと一般的な新聞紙でもね、報じられた、まあいわゆるやらせですよね。ラジオ日経、このラジオ日経というのはですね、このまたラジコの話になるんですけど、ラジコが、できたことで、一気にフューチャーされたラジオ局でございますね。どういうことかというと、まあ、僕もそうだったんですが、かつてね、ラジオ日経でラジオ短波なんて言われてて、短波放送だったんですね。短波って、特殊なラジオ機じゃないと聞くことができなかったですよね。一般のラジカセでは、AM、FM は聞けても、短波って聞けなかったですよね。で、そんな中、まあ、ラジオ短波で社名を変えてね、日経がね、出資することでラジオ日経という名前になったんですが、このラジオ日経がラジコですとですね、全国で聞けるわけですよね。で、僕はね、そのエリアフリーって言ってですね、月額、ラジコプレミアムって言ってですね、月額380いくらでですね、払って全国のラジオ局を聞けるようにしてるんですが、無料でね、もちろんラジコっていうのは、こう、インストールした後無料で聞くことができます。で、それは、あくまでも、その地域だけ、長崎なら長崎のエリアに、での放送局しか聞けないんですが、そのラジオ日経っていうのは、無料で全国どこでも聞けるわけですよ。無料でですよ。で、いうことで、一気にこのラジオ日経の知名度が上がりました。僕も実際のこのラジオ短波っていうのは聞いたことがありませんでした。ありませんでしたが、やっぱラジコを通じてですね、全国で無料で聞けるから、やっぱり聞けるようになるわけです。耳に触れることになるわけですね。そうするとですね、一気にこの、それこそ聴取率がぐっと上がったはずです。 で、実際この、ラジオ日経のですね、ラジコを通じての接続数ナンバーワンみたいな、この番組、全ラジオ局中ナンバーワンみたいな張り紙があった記事も僕は見たことありますしね。まあそりゃそうだろうと。だってそれこそね、先ほど言った母体数が増えればおのずとね、聞く聴取数も増えてくるわけですしね。そういったわけで、まあ目にすること、耳にする機会は本当増えたわけです。そんな中でこのラジオ日経第2放送、第1放送と第2放送とあって、まあ第1放送と第2放送で大体こう平日は株の放送、そして株価のね放送、ラジオ日経だからね。で、土日はね、競馬の放送をしてて、まあ、第一が関東競馬、そして第二が関西競馬みたいなのをやってるみたいですけどね。その第二で、まあ、競馬とか株価が終わった夜の時間帯なんかは、ほとんどやっぱ音楽を流してるんですね。その中で、やっちゃったんだね。やらせということで。こういうのは、だからこう、なんていうんですかね、これグレーゾーだと思うんですよ。テレビっていうのは、まあ、テレビ、ラジオね、っていうのは、本当にドキュメンタリーって歌わない以上はですね、何かしらの演出というものはあると思うんですね。で、これは別にこの、やらせのことを、今この記事に関して擁護してるつもりは全くなくて、ただ、そういうの多少あった上で、楽しむと。視聴者、もしくはリスナーっていうのは、楽しむべきなのかなとも思いますし、あまりにもこれは逸脱してますんでね、これは事件になって叱るべきだと思いますけども、何も全てね、1から10まで、ドキュメンタリーでやるっていうことを求めすぎてしまうと、それが面白さに、比例するのかというと、必ずしもそうではないような気がします。これをギリギリな発言してますか僕は、必ずしもだからそうで、なんていうんですかね、こう実体験というか、インタビューした素材そのものをそのまま流すことが果たして面白い番組につながるのかということは、この投票操作に関しては本当ね、ダメですけどね、まあその難しいところなのかなとは思いますね。まあちょっとあまりにもちょっとこれあれでしょ、ちょっとこう投票数とかがこう逸脱してたりしたんじゃないですかねえ。まあそういうところあるからね。まあ先ほど言ったことが僕の感想かなって言ったところですかね。はい、じゃあ一曲いきましょうかね。グレイでビーラブド。
次のニュースです。局の垣根を越えて生放送、9月27日深夜、日本放送99岡村隆史のオールナイトニッポンと TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキが局の垣根を越えてコラボを果たしました。これは女性自身に報じられた岡村隆史のお泊まり報道についておぎやはぎが本人に直接問いたいとし、それを了承した岡村が TBS ラジオに電話をかけたことで実現した。また11月7日には日本放送中田敦彦のオールナイトニッポンプレミアム、 DJ のオリエンタルラジオ中田敦彦が生放送中に有楽町日本放送のスタジオから浜松町文化放送に移動し、裏番組にある芝浜ラジオのスタジオに乱入。およそ25分にわたって日本放送と文化放送で同じ内容が放送される事態となった。
さあ、最後の話題ですよね。まあ、こういうのってね、よく、あるっていうか、タブーを超えるというかですね、そういうことってあって、特にやっぱラジオはですね、今もそういうことが結構活発というかですね、この事象から見ても、2件ね、あったわけで、実は僕が知らないところで地方ではいろんなことがあってるかもしれませんね、局の垣根を越えてっていうのは。公式でやってたりしますからね、サイマル放送といってですね、長崎でもね、FM 長崎と NBC がね、同時放送をやったりするので、決してね、やっぱ仲が悪いわけではないですし、むしろもう今はそのこうね、TBS ラジオの一番最初のニュースじゃないですけど、収入自体が減ってきてるので、もう、局それぞれが競うというよりも、もう、全体で曲、もういろんな各局でもそのラジオというもの、一つのラジオというコンテンツをもうみんなで盛り上げていこうっていう、まあ機運がやっぱり今はあるのかなっていう気がしてますね。その中でやっぱりこう、ラジオリスナーからですね、やっぱゾクゾクするのか、やっぱそういうですね、裏番組の、 話をしたりとかですね。まあちょっと中田さんはちょっと行き過ぎてもうスタジオまで行っちゃってますから、これはちょっとすごいね。僕これ聞いてないんですよね。ちょっとびっくりじゃないですか。いくら近所とはいえ放送行っちゃうっていうのはなかなかだと思いますよね。なんか攻めた企画をやろうって言ってるんでしょ、この中田敦彦のオールナイトニッポンプレミアムっていうのはね、って言ってるそうなんですけど、まあそれはちょっとかなりですねびっくり、することですね。でもね、ただこれに関してはこう日本放送と文化放送っていうのは同じね、ネットワーク、NRN のネットワークでありますし、まあ、明日の敵は今日の、明日の味方は今日の敵じゃないですけど、まあ、その逆じゃないですけどね、まあまあ、結局、まあ、お互いにライバル局でありながら、同じ出どころは一緒みたいなとこあるんで、それはまあ、いいのかなという気がするんです。問題はね、問題はって言ったらあれですけど、岡村さんのやつですよ。この、オールナイトニッポンのジャンクっていうやつですよね。これはまずネットワークも違いますし、オールナイトニッポンっていうのはもう本当ね、ラジオといえばで代名詞の番組で、ラジオを聞いたことがない世代でも、オールナイトニッポンといえばなんかなんとなくピンとくるような、それぐらい、まあ、メジャーな番組ですね。深夜の王道の番組でして。で、もうずっとね、もう50年ぐらい続いてる番組なんですけど、まあ、それを TBS ラジオですね、なかなかこう、いわゆるその聴取率っていう面で、なかなか勝てなかったわけですよ。知名度的にもね、やっぱ圧倒的ですし、それに対抗しようと作った番組がジャンクなんですよね。ですから、もう TBS ラジオからすれば、目のっていうか、ね、血眼になって、オールナイトニッポンをね、追いつけ追い越せの勢いで、作った番組、それがジャンクですよね。で、芸人さんを揃えてですね、やってですね、少しでも、オールナイトニッポンに迫ろうとしてですね、まあ、頑張っていると。結果ですね、ここ最近は本当 TBS ラジオのね、局のステーションパワーが強いということもね、あって、まあ、ジャンクが勝つことが多くなってますけどね。その岡村さんのオールナイトニッポンとおぎやはぎのメガミネビキが流れるって、これね僕は聞いてました。もちろんタイムフリーでですけどね、聞きましたよ。びっくりでしたね。かけちゃいなよっておぎやはぎさんが言ったらですね、岡村さん自らが電話かけてっちゃうということでですね、こんなことあっていいのなんて言ってましたけどね。いやーで翌日お互いの、プロデューサーディレクターが怒られるかななんてね、話をお互いのねスタジオでこう談笑してたんですけど、面白いなと思いましたね。これって本当にやっちゃっていいの？やっちゃったみたいな感じのドキドキ感というかね。ね、ちょいちょいね、こう、お互いの裏の番組のことを意識したメールを読んだりとかはあったんですけど、まさか電話を通じてね、やっちゃうっていうのはなかったんで、非常に僕も聞いててゾクゾクした感じですね。これは本当にこう、なんですかな、こう、昨日聞き始めたラジオリスナー向けというよりは、毎週聞いてるコアのリスナー向けに、対するゾクゾクした展開だったのかなと。きっかけはね、そのこう、それこそ岡村さんのスキャンダルが元ではあったものの、そういうことをね、国旗の垣根を越えてやるっていうのは本当、普段はあってはならないことだからこそゾクゾクするのかなという気はしましたね。いやーちょっとね、僕本当に興奮させてもらいました。また今度そういうことがあればぜひぜひなかなかね、そういうことはあってはならないでしょうし、あれでしょうけど、いやーいいなと思いましたね。だからそういうのがあるからやめられないんですよ、ラジオリスナーっていうのは。こういうのはね、ぜひぜひやっていきたいなと、やっていきたいので、聞きたいなって思いましたよね。ぜひ今後ともよろしくお願いします。誰に対して話してんだということ。以上、2018年のラジオを振り返らさせていただきました。ね、もう時間がないんだけどね、ちょっとだけいいですか。僕ね、こう、そのラジコ、エリアフリーをきっかけにですね、東京のですね、文化放送という放送局をずっと聞いております。ヘビーリスナーであります。その中でですね、今回の改編でですね、今度はこの、そのプロ野球中継の流れを沿ってですね、今度は土曜日の夜のナイター中継をやめるというような情報も流れてます。果たしてどうなっていくのかというところも非常に気になるところでありますしですね、またですね、やっぱ完全にこうステーションパワーがね、かなり弱まっているというのもかなり危惧しております。まあ、TBS ラジオがね、まあ、かなり強いんですけれどもね、日本放送もかなり追い上げてきてまして、最近はですね、この文化放送のですね、看板番組であった大竹まことゴールデンラジオ、ちょっと振るわない感じになってるみたいで、ライバルのね、TBS ラジオ玉結びとですね、いつも接戦でですね、勝ったり負けたり繰り返していたんですが、ここのところずっと負けっぱなし、ちょっと辛いなと、 早朝の番組のですね、おはようテラちゃん活動中がですね、どうも大竹誠さんの番組と肩を並べているようだというのは、これはもう実際ね、放送中でも公言してました。早朝の番組となら肩を並べるのはちょっとね、やっぱりこう基本的にやっぱりお昼のワイド番組とかがですね、聴取率高めですから、早朝っていうのはね、聞くパイが少ないですかね。その聞くパイと率が一緒っていうのはちょっとかなりステーションパワーが弱まっているのかなという気もしてますし、やっぱ大竹誠さん高齢ですしね。でね、2018年はあの腰の手術をしてですね、入院をしたりなんかしてですね、ちょっとこう本人不在の放送っていうのも続きましたよね。ですからですね、高齢によるこう番組降板っていうのもちょっとちょっと怖いですね。その番組がなくなっちゃうと文化放送どうなるのっていうのがすごく危惧されてまして、僕はすごく心配してます。ここかなり、この部分は、放送していいのかどうか、わかりませんけれどですね、かなりちょっとカット、打ち切り覚悟の放送発言をさせていただきましたけど、どうか頑張ってほしいと、僕は思っております。もう喋りません。以上で終わりたいと思います。逃げるようにこの場を去りたいと思います。どうもありがとうございました。自称評論家、ラジオ評論家の X 氏こと翼でございました。では一曲、スピードでマイグラジュエーション。